ちは。自分でデザインする家事リスト、リセッターリストの山本香織です。あの人の毎日は、家事や暮らしをテーマにしたポッドキャスト番組です。さて、今日は新しいゲストの方をお迎えしています。元アレッポ博物館客員研究員、イブラワハイト発起人であり、アラビア語、日本語通訳者の山崎弥生さんです。弥生さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたしま す。
はい、じゃあ、早速弥生さんとね、私の出会いからちょっとお話最初していきたいと思うんですけれども、そう、実は、私は2002年から2005年くらいまでの3年間を中東の、シリアというところので、過ごしていたんですけれども、その時に、出会ったのが弥生さんですね。
そうです ね、本当に運が悪かったですね。
何そんなそんな、もう、そう、弥生さんはそう、いつだっけ、さっき思い返していたらもう20年近く経っているという。
ああ、出会ってからね。
そう、そう
なんです。本当だわ。あ、本当だわ。
そう。
私は、
うん、ね、あの時は、うん、私は25歳で、
キャン、そうですね。そう、ちょっと、うん、新婚ほやほやでしたよね、確か。
そうそうそう。夫が、博士論文を書くっていうので、中東のシリアに行くっていうことになって、結婚して一緒に、ついてたっていう感じだったんですけれども、うん、そこで夫婦ともども右も左もアラビア語も全くわからない中で生活が始まって、でもとにかく困った時に何から何まで助けてくれたのが山崎弥生さん。
とんでもないです。でもそのお助け隊もなんか変なやつばっかしで横来ましたから申し訳なかったです
ね、本当、うん、あの時は、あの時初めてお会いした時でも20年くらい前なんですけど、その頃ってもう弥生さんはシリアにどのくらい、
2002年の段階でということは、うんうん、2002年の段階であれば、1989年に行っているので、もうすでに12、3年経ってた頃ですよね。
そっか、そう、うん、そうですね、
そうですね、うん、
そう、弥生さんは、シリアの中では、アレッポにずっと住まわれてたんですか？
そうです、ずっとアレッポでした、
うんうん、じゃあちょっとこれ聞いてる方はアレッポって何どこみたいな感じもあると思うんですけど、シリアの簡単なというか位置関係とかちょっと説明を補足してもらってもいいですか？
なんて言えばいいんですかね、こう口で言うのめんどくさいですね。らしいですね。だから要はでもトルコとかだったらご存知ですよね、うんうんうん、なんとなく、うんうんうん、トルコの、南にあるのが、まあ、地図で言えば下にあるのがシリアなんですけども、うん、でもダマスカスっていう首都は結構南の方にあってヨルダンに近い方なんですけど、うん、アレッポはどっちかというとトルコに近い、だから、うん、そうですね、国境まで、車で1時間くらいかな、うんうんうん、ザーって行っちゃえばそのくらいで行っちゃうような場所ですね、うん、だからうね、うんうん、もちろんシリア全体そうなんですけど、特にアレッポはなんか昔との昔から その地理的なつながりで、なんだろう、トルコ語じゃないんですよ。だからたまにこう語彙の中にトルコ起源の言葉がいっぱい入ってたりするんですよね、うん、面白いなと思います。だからダマスカスよりもさらになんか、うん、その傾向が強いなと思います。
あ、うん、それはアレッポのアンミーヤとか、
そうです、アンミーヤでね、
へ、
そうそう、なんか本当にこんなこれって私ずっとアラビア語だと思ったらトルコ語だったんだみたいなのもあります。まあもちろんフランス語もね入っていて、うんうんうん、これもフランス語だったんだ、漁業みたいなのは、
確かに、うん、そうかそうか、やっぱ地理的なもので言語もかなり左右されて、
もちろんその基本はもうアラビア語なんですけども、うんうん、語彙がねたくさん入って
ね、なるほど。でもその80年代からシリアにいるっていうことだったんですけども、きっかけというかそもそものシリアに行った 経緯っていうか、うんまあ、あの最初にご紹介した肩書きもね、アレッポ博物館のこともあるんですけども、
はいはいはい、そうですね。なんでまあもともと考古学を勉強していたので、あの現地の調査には1回その前にイラクに行っているんですけども、やっぱあの現地で何かをしないといけない、何かってもちろん研究なんですけど、しなきゃいけないなというあのことを本当にあの思っていて、で最初はイラクに行こうと、まあ、ある奨学金をいただいて、でイラクに行こうかと思っていたら、まだその頃ってすごくもう皆さんあのこの戦争の名前をご存知ない人もいるかもしれないけど、イラン・イラク戦争というのがあって、それのもう最後、もうほとんど終わりかけだったんですけども、あのまだ国の中ではちょっと混乱があるから、ちょっと避けた方がいいかもみたいな話を友人から聞いて、うん、なのでその隣にある、まあ、私の研究対象的には同じエリアなので、まあ仕方ないからシリアに行こうとと思ってシリアを選んだんですね。
なるほど。だからもともと考古学をずっと研究、はいはい、されてきた
生きたので、まあ、あのとにかく現地で、うん、しかもあの単にその調査で数ヶ月行くの ではなくて、うん、現地でその考古学をどうしてやってるんだろうなみたいな、ちょっとそういう興味もあり、
うんうんうん、
っていうのはやっぱりイラクに行った時に、イラク の現場でその若い、もちろんワーカーとして働いていた人たちなんですけど、
うん、
はやっぱりこうあのやっぱり手伝ってると興味湧くんだけど、やっぱりその学問的にきちんと別に勉強していくわけでもないし、
うんうんうん、
なんか多分まあ、そういうシリアでも他の友人から聞くと、まだいまいちみたいなのがあったので、
うんうんうん、
みたいな状況があるというのも聞いたので、
うんうん、
そういうのも含めてなんかあの土地にいて、
うん、
そこで勉強する、だから私の背景が日本人で調査隊じゃなくて、うんうん、そこに生活してる人間として考古学学びたいなっていうのは、
ね、うんうん、なるほど、うん、当時弥生さんっておいくつだったんですかって聞いてもいいの？
ということで逆算しないでね。でも皆さん今あの計算機を貯めてください。あの行った時、着いた時は31歳でした。
そっか、はい、そっかそっか。
はい、だからまああの自分的に今思ったら31とか30代って、
うん、
ものすごく若いんですけども、その頃はもう今の逃れたらもうこんなに年取ってしまったみたいにすごい焦っていて、
うん、
っていうのもあってこうわせわせ行ったんですね。
でその時はそんなに長くいることになるとは思ってないって感じですか？
そうですね。だってさその奨学金っていうのは2年間だったので、うん、まあ2年間とりあえず、まあ2年間すればそれなりのこう土地勘とかもできるし、うんうんうんうん、とか思っていたんですね。
うん、
うん、でもやっぱし、うん、あの過ごしていくうちになんか2年というかその年数じゃなくて、うん、もっとここにいなきゃみたいな、うん、いた方がいいというか居心地がいいというか、
うん
うんうん、なんかそういうものが感じたので、だからこれはもう2年だけじゃなくて、うん、なんとかしてこう現地にいるこう画策しなきゃみたいな、
うんうんうん、そうか。でそこからだから私が出会った時には13年くらい経ってて、で、まあ、その後も、もちろんずっといらっしゃったわけですけども、今回の、ね、内戦というか、
はいはい、
なるまで、
はい、そうですね、
トータルで、
23年、ね、2年、うん、ちょっとさ一番最後の1年はちょっといろいろ日本と行ったり来たりしていて、
そうですね、
まあ、トータル最終的にまあ出てきたのをあれすれば23年そのうちの2年間はヨルダンで、
うん、
あのちょっと専門家の仕事したので
、そうでしたね、
はいはい、
ヨルダンにもいらっしゃった、はい、なるほど。そっか、そう思うとなんかそうこのね番組は割と家事とか暮らしについてお話をする番組なんですけども、
はい、
今回ね弥生さんにお声掛けしたのはそうやって、まあ、今はちょっと大変な時期がずっともう本当長く続いてはいるんですが、うん、その前のというか、もちろんあの、ね、シリアにもあの人々の暮らしは当然あって、そこで あのどんな日常があったのかなっていう話って、もう今なかなかあの 語られる機会がちょっと減ってるのを私はすごい思っていて、今日ちょっと弥生さんにそのねなんか懐かしい話とかも含めて、そう本当の暮らしどんなだったのかなっていうのをちょっと聞けたらいいなと思って、はい、お声掛けをねしてるっていう感じなんですけども、はい、じゃあもうちょっと弥生さんのお仕事のこと聞いてもいいですか、はい、先に、はい、
どうぞどうぞ、
はい、じゃあそのねずっと長い間弥生さんはシリアでどんなお仕事をされていたのかなんですけども、私お会いした時はそうアレッポ博物館に勤務されてて、何度かあの博物館の中とかも見せていただいたりとか、はい、したの覚えてる。
そうだそうだ、あの時はそうです、うん、あのもちろん最初に行った時は89年はもう、うん、あのまあ、奨学金をいただいていくようになって、うんうんうん、その後奨学金切れた後はなんかちびちそのバイトというか若干 の、うん、あのあれをしながら博物館の研究員ということでずっと席を置いてたんですね、うんうんうん、でその後ちょっと切れた時期がいろいろ事情があってその博物館の席が一旦なくなった時期があるんですけども、うんうん、ちょうど香織さんがいらした時は、うん、やっぱりジャイカの、うん、シニアボランティアっていうのがあって、ね、それで、博物館改革みたいな、はい、そういうあのプロジェクトがあったので、うんうん、それで、シニアボランティアとして働きますみたいなそういう時期だったんですよ、うんうんうん、なのでそれで博物館にいたんです、その時は、
うんうん、なるほどなるほど、
そうですそうです、うん、そうです、だからその時に何て言うか私の主人も亡くなっちゃったんですけども残念ながら、うん、その頃はまだ彼も博物館 の、 主任研究員だったんですけども、うん、その当時、喧嘩して辞めちゃってたんですね。だけども何か面白いんですよね、シリアの人って。何かこうそうやってもう喧嘩してる間には毎日電車博物館に来てるこの人みたいな。何かその頃は彼は、アレッポ大学の国学の、うん、国学科の講師だったんですけども、うん、学生連れて博物館に何かもう要するにそれなりにコネがあるので入れろみたいな感じで学生連れて、でも私が整理している遺物なんかを見せて、それで、うん、現地講義じゃないですけども、うん、そういうことをするみたいなことをしていて、うんうん、ちょうど何だろう、さっきシリア第うんうんうん、これは第2期で、うんうん、なんかこう学生たちとわやわややろうという時期が私の第2期だったので、うんうん、はい、そうだから博物館に来てくれる学生たちに物を見せて、で、うん、まあ、ちょうど人海戦術本当にいっぱい、もう本当にもう手つかずの遺物がすっごくたくさんあったので、うんうんうん、学生さんに洗ってもらってね、ドキッタもう本当にもうくちゃくちゃになって収蔵されているちょっとあんまり収蔵状況が良くなかったのでそれを整理していたんですけど、うんうんうん、それを手伝ってもらって仕分けして仕分けて、仕分けすると覚えますよね、勉強になるので、うんうんうん、で洗ってもらって干してもらってって本当にもう、うんうん、一番基本的な作業なんですけど、それをしながら軸をあれるというそういう時間も持ててました、
はい、ちなみにその弥生さんが、その博物館でそうやって扱われてた遺物って時期としてはいつぐらいのものになるんですか？
私の専門的には、うん、今から6000年から7000年前のものなんですけれども、だけども博物館はいろんな時期のものが収蔵されています。でしかもあれってですね、70年代に1970年代に、うん、ユーフラテス川っていう大きな川のところに、うん、ダムを作ることになって、でそのダムのために水没追跡 の、 その緊急調査がすっごくたくさん各国隊を参加して行われて、その時の遺物が、うん、その持ち込まれたまま、もちろん研究はされているんですけども、一部研究対象にならなかったものとか、あるいは研究してその後置いていったものとかっていうのがすごいたくさん収蔵されていて、ただその収蔵状況があんまり良くない、うん、でなのでいろんな時期のがあります。だから、うん、そうですね、一番扱ったので一番古いのはもういわゆる旧石器時代ってやつで、 10万年以上のものもあれば、一番新しいところだとイスラム期のね、まあ12、3世紀のでもそれは結構少なくって、それはあのハレパクスタンに少なくて、私たちはあの扱ったのはいわゆる先史時代っていうやつと、プラスなんて言えばいいんですかね、いわゆるオリエント文明みたいなことで、うんうんうん、あの一括りにされるような時期の遺物なんですね、うん、でまあ、あのそんなに貴重なそのやれあの金銀というのはなく主に土器と石器と、うんうんうん、そういうものを扱っていました。
なるほど、はい、そう、本当に博物館の中のそういう収容しているものをたくさんこうゴロゴロ本当にたくさん置かれてる場所を案内してもらったことをすごく覚えて
ありましたよね。なんかそう、うん、なんか私たち悪い癖で、あの広角なんか全く関係ないやつを引きずり込むんですよ、泥沼に。
いやもうなんか時間の感覚とか思いを馳せるこう時間の感覚があまりにも桁が違いすぎて、もうなんか なんていうのなんか夢みたいな感じだった。いろんなね、あの他にも遺跡とかも、うん、あの一緒に ね連れてってもらったことも何回もあるし、そうそうそう、
ね、私たちはさすごいはしゃいでるんですけど、もうなんか夏の暑い時に連れてって、あきっとなんか香織さんとかあの山あの旦那さんとか、あもうバテてるよとか
思
う。
いやいやいや、
でも、ね、主人はさもうね、こっちこっちここに何とかがある、ここにあもうもういいよもう疲れてるじゃん
って思ってたんです。あんな経験本当できないようなところたくさん連れてってもらって、であのね現地の方があの甘くてあったかい紅茶をね入れてくれてもてなしてくれてっていうのを何回も経験してるので、そうそう、なんか本当のシリアはああいうところにあるのになっていつも思ったり、
ね、
は
い、あの熱い甘いお茶が、うんうん、お茶がね、あれがあのなんか原点だなって
私は思いますね、うん、いや本当本当そうです ね、うんうん、
なんかあの気取ったカフェでもなくて、
うん、そうそう、
あのお茶あのガラビーヤっていう長い、うんうん、のあの子供なんていうの、うん、
ワンピースみたいな形のね、
関東医みたいなの着たおじちゃんが、
う
ん
う
ん、あの
そうそう、
ベコベコになった夜間に、
う
ん、
そうそう
入ってて、しかも鹿がなんか火であのすすけちゃって黒くなってるのでね、じゃあ、
うんうんうん、
暑い時に、
そう、
暑い時に甘い茶かよって思うでしょうけども、うんうんうん、すごくこれが美味しいんですよね、生き返っちゃうね、
うん、あれは本当にそうですね、お砂糖いっぱい入れて、
そう、もう本当に半分がお砂糖みたいな過飽和の状態になって寝てないよね
そうそう、あれをすごく思い出します。そう、あとはあれですね、その弥生さん自身もアレポ大学の考古学で講師もされていた時期
もあって、はいはい、そうですね、
うんうん、この頃
そうですね、あの時にそうやってこう学生連れてきて、
うん、
最初にそうですね、でまだ考古学科が立ち上がったばっかりで、なかなか体制がまだきちんとできていなくって、
うん、
で、じゃあ私は考古学実習みたいなやつ、
うん
うん、なので博物館に来てもらうのも授業の一環だし、それから教室ではどういうふうにこう図を作成するかとか、うんうんうん、どういう形で写真はその普通のスナップ写真じゃないんだよみたいな話とか、うん、まあ、そういう本当にいわゆる実習を、うんうん、教えてました。日本では考古学実習の劣等生だった私がこんなことをしていると思って自分をせせら笑いながらやってたんですけど、
うん、そうなんですけど、うんうん、そうで、その弥生さんが、日本に帰国されたきっかけはやっぱその今の内戦の始まりっていうこと？
そうですね、最終的にだからその引き払うことになったのはそれなんですけども、そのまあ、若干一番最後の頃はちょっとこう、まあ、いろんな問題があって日本で若干こうしなきゃいけないことがあるかなと思ってはいたんですけども、まさかそのシリアに全然行けなくなるとかということは全然考えていなくって、行ったり来たりとか、
うん、
まあ、もちろん向こうがベースで日本はなんか、
うん、
みたいな、そういうふうに考えていた時期だったんですけども、うんうんうん、 残念ながら。しかもそのもしそのなんだろう、あの主人はその時に亡くなった、まあ、2012年に亡くなったんですけども、うん、もし生きていればひょっとしたら、うん、どうなったんでしょうね、まあ、あれが決定的ではあります、
うん
ね、うん、ただまあとはいえ、うん、私とシリアとの付き合いってのはもちろん主人はすごく大きなファクターだったんですけども、うん、それだけではないわけで、
うんうんうん、
シリアの人たち友人たちとか、うん、まあ、主人の、親戚というか周りの人たちっていうのは、うんうん、私にとってはやっぱかけがえのない人たちなので、
うんうんうん、
なので、まあ、そのつながりは絶対切らないでおこうと。っていうか、切れない、というか、切らないでおこうじゃなくて、なんかもう、うん、私の一部なので、
うんうんうん、
帰ってきて、まあ、帰ってきても、全然感覚的には変わらずに、基本的には、うん、今でも過ごしています。
そうですよね。もう家族、もう、もちろん家族ですもんね。
そうですね。うんうんうん、なんか、以前、誰かに話したんですけど、やっぱり、シリアで20年以上生きて、娘も、まあ、ちっちゃい時に連れて、3歳の時に連れて行って、彼女もシリアの野菜とか、ご飯を食べて育ってるわけですよね。私も20年間向こうのご飯を食べてる。じゃあ、やっぱり私の血と肉となってるんですよね。だから、あの土地の土で育った、土から養分を吸い上げて、育った野菜とか、牧草を食べて育った羊さんとか、
うんうんうん、
全部私の血と肉となったはずなんですよ、
うんうんうん、
なのでいろんな血縁だとかいろいろその歴史的な背景とか全然別かもしれないけれども、うんうんうん、私はやっぱし、うんうん、こんだけ私の体を20年間支えてくれたっていうのは、うん、もう私の血と肉となってるじゃんっていうふうに、
ん、
自負はしてますよね。
本当そうですね、うんうん、そうで今ね弥生さんが、発起人を務めてというか、はい、スタートさせ、はい、立ち上げられた、うん、イブラワハイトっていう活動があると思うんですけど、はいはい、これの立ち上げの経緯をちょっとお話しいただいてもいいですか。
はい、まあ、そんな状況でなので私の中ではシリアは一部あるいはもう一部というかなんかこう、うん、ガーってこう基本として基本の繊維として入っているので、うんうん、で現地で、まあ、まだあれ今思っていれば、まあ、いわゆる紛争の初期だったんですけれども、2012年の末くらいかな、もう本当に生活がだんだん大変になってきているということを現地の人から聞いていて、でしかも彼らはいわゆるみんな支援っていうとなんか食料をどんどんこう入れたりとかそういうのを思い浮かべるかもしれない。でも 人は生きてるっていうことは別にこう物をもらって OK ってご飯食べてるのが生きてるっていうことじゃないわけで、うんうん、みんな今までちゃんとした仕事をしてやっていたのができなくなってると。だから普通だから仕事ってみんなもう今日やらなかったらいいのやめようよみたいな思っちゃうんですけども、いや実はそれって生きていく中でのやっぱり生きていることの一部なんですよね、
うん、
それがなくなっているっていうかできなくなっている状態っていうのがあって、
うん
うん、そういう意味でそのやっぱりお金もないけれども生きている一部みたいなのが失われている状況っていうのを訴えてきていて、で一緒に何かやってくれないかっていうことを、だから別にある程度までこう協力してくれればこっち側でも回していくという、まあね、というそういう意味でのなんか活動をしたいよねみたいなことを持ちかけられ、
うん、
でまあ、私にできることなんだろうと思って、まあまあ、女性特に女性の団体が団体というかそんなかっちりした団体じゃなくてそういうグループがいるんだけどみたいな、その要するにどういうグループかっていうと手芸をやっているグループがいて、その人たちがこれなんとかなんないかと、まあ、売れないかとかそういうようなことを言われて、で、うん、じゃあそんな感じで、もちろん私一人で決めたわけではなく、実は私たち の強いブレインである志内優子さんが、
はい
はい、まあ、あるきっかけで、まあ、知り合いになって、それで 彼女がまとめてくれたんですよ、うんうん、そういうのであればこういうふうにしましょうってさささささ企画を作ってくれて、うんうん、で一回あのユニクロのなんとかっていうあのプロジェクトがあってそれにも申し込んでるんですけどそれもし、うんうん、あの通れば1000万円とかなんかもらえるやつとかなんか最終選考まで残ったんですってだってがそれも本当に周知さんの力で、うんうん、ものすごくこうあの企画書がよかったみたいなんですけど、うんうんまあ、最終的には落ちちゃったんですけど、うん、で、まあ、1000万あったら私たちきっとあのろくなことにつながらなかったでもまあ落ちたで、あの最初からダメ元ではあったんですけど、うんうん、でもよし復讐戦だみたいな感じで
うん、うん、
で、まあ細々とその現地の人とじゃあなんかやりましょうとでその時は単にこうなんかあんまりそうかっちりその何を作ろうかっていうのはなかったんですけども、うん、あのまあそう周知さんと話をしていて昔の写真なんかもお見せしていて、うん、で昔の刺繍の写真があったんですね、
うんうん、
であのそれこそ主人があのすごく好きだった田舎の本当にあの泥臭い刺繍の写真をいっぱい私がまああの昔撮ったんですけど私の写真は向こうのハードディスクに入れて向こうに置いたままにして持ってきてないんですよ、
うんうんうん、
であれがあったよなっていうので友人に聞いたらやっぱりあの頃主人があのアレッポに来ていた協力隊の方で、うん、あのまた例によって協力隊の女の子たち数人を、うん、あのそそのかしてですね自分の持っている刺繍の写真をどうか撮ってくれっつって撮らしたのがあってそれをその協力隊の方のメールをちょっと、ま、あの探して、
うんう
ん、あの通信したらありますよって言ってああよかったですいただけますって言ったらいいですよって言ってでいただいてでその写真を元に周知さんとディスカッションして、うんうんうん、すっごく泥臭くてすっごくまあユニークそういう意味では、
うん、
だからこれでなんとかしてみましょうかみたいな感じで始めたんですねこれでなんとしましょうかってね、まあ、こういったすごくこう癖のある刺繍をやってもらってでそれでそれをなんとか商品化して日本で売りましょうかっていうそういう話になっていてですね、うん、で始めたこれが最初ですね、
うんうん、これ立ち上げは何年でしたっけ
2013年です
13年か
の5月ですね
そっか、
うん、その時にもう8年
1年くらい経ちます ね
早いですけどもでも本当に最初はまだもうそれこそ1000万は消えてしまったんですねで最初にあのトルコにいるグループの方たちに会いたいっていうので行った時にあの資本金をですね1000ドル持ってったんです
うんうん、うん、
でその1000ドルのうちの向こうでいろんな人に会っておなんかちょっとこう困ってるみたいな感じで600ドルがそれに飛んでしまってで残りの400ドルでやるしかないということになってで400ドル本当糸と針本当にまさしく私たちのさ、うん、あいつの名前あの忘れましたけど、うん、イブラをハイトと言いまして糸と針、
うん、
ごめんなさい針と糸だ針と糸、
うん、
という名前のあ団体というか活動しているんですけども、うん、まさしく針と糸しか買えないくらいのお金を持って、うん、でお願いねと、
うんうんうん
うん、というので始めたのが私たちの活動なんですね、
うんうんうん、
でまあやるのは最初国外に出ている人もそうなんですけど国内にまだ今もちろん今でも一人とは住んでいるんですけども国外で避難生活を送っている人たちも対象とかやってもらおうということになっていてでただ国内だとその大きなものを作ると、
うん、
検問に引っかかって、まあ、政府軍がいろんな各地に検問を作っていてなんか取られなんて言いますかねそのいろいろ、まあ、言いがかりをつけられたりしてですねもちろん持ち物も取られるんですけどもその製品ももし持っていたら取られちゃうかもしれないっていうふうに現地の人から聞いて、
うん、
あんまり大きなものは送ってもらえないなみたいな感じで、
うん、
でだから でしかも国内からなかなか送れる状態じゃなかったので、その人たちがたまにでベイルートに出る人がいるので、その人たちに、うんうんうん、あの届けてもらうという、まあ、その段取りで、うんうん、となるとあんまり大きな荷物じゃなくて、ハンドバッグに、女性のハンドバッグにスポンってこう入るくらいの、うん、もう本当に封筒くらい、栄養も封筒くらいで入るくらいのものでないとダメだよねみたいな、うん、でなので最初はその、最初にこう出だしとなったどうあのオリジナルの刺繍は結構大きな、うんと、そうですね、40×40 くらいの、もっとあるもっと、うん、もっと大きいのもあるんですけども60くらいにもありますね、うんうん、だけども、まあ、あのそんな大きなものは作れないし、なのでその刺繍の一部のモチーフだけを取って、うん、で、そうですね、20×20 くらいの布の上に刺してもらって、うんうん、でそれをこう畳んで、本当にもうちっちゃいスポってこうバッグに入るサイズで送ってもらうっていうのが最初だった、ね、うんうんうん、本当にあのもうその後国内からのもう忙しもうダメ、国内の活動もできなくなったんですけども、うん、最初はそんな感じで、あのダマスカスにいるあるグループから送ってもらっていました、うんうんうん、ちょっと本当に最初はとかどう転ぶか、しかもその、うん、来た布を布としてまずは売ったんです、布と、まあ、うんうんうん、一応あの100均のあの額に入れて、うんうん、でまあまあデコレーションというかそういう置物として売ったんですけども、まあそれにも限界がありますからね、うんうんうん、どうしようかなという感じだったんですけど、まずは出だしはとにかく送ってもらって、うん、手元に着いたっていうだけが、うん、もうなんかすごい自分たちが来たーみたいな感じで、最初に来た時に、あるこうイベントを企画していたんですけど、なかなか来なくって、うん、ゆうさんと二人でまだ来ないよね、まだ来ない、来なかったらあの山崎さんが喋るというそういうので逃げましょうとかなんかそういうふうに煙に巻きましょうという私たちのキーワード、煙に巻くくらいもうドキドキしてたんですけど、ちょうどそのイベントの日の、うんうん、イベントが夕方だったんですけども、3時ごろ、
そんなにギリギリ
それでもそのしゅうさんと来た今来た今来た今来たもうめっちゃ大変というか、もう本当に心臓が飛び出るくらいのあの日を過ごしました。
そっか、そこから始まって、うん、今はその、まあ、国内の方もですけど国外で、はい、あの避難生活されている、国としてはトルコチーム、
はい、
ヨルダンチーム、
はい、
あとエジプトもいますね。
はい、
でレバノンもいるのかな。
レバノンはいないので、レバノンは、うん、今のところつてがないので、
うんうんうん、
はい、
から、今も刺繍を送ってもらって、はい、で今度それを製品に今はあの別のものに仕立てたり、ポーチとかポーチの状態で来たりする、
うん、そうね、最初はなのでそのちっちゃいものを送ってもらって、うん、でこちらで若干加工して、うん、なんかワッペンにしてみたり、うん、そういうことポーチの一部にしてみたりね、うん、してましたけども、まあ、国内からのが、まあ、ちょっといろんな本当に悲しい、まあ、これもストーリーがあるんですけども、一つ置いておいて、うん、国内からの輸送ができなくなって、国外のトルコチームに主にこう、うん、頼ることになって、うん、トルコからですとある程度の大きいものであっても大丈夫だし、まあまあ、普通にトルコでは普通 の, 生活ができるの で, マーケットにもたくさんいろんな、ね、材料があるので、うん、ということで、でしかも私たちもそのこちらでやってるのが、まあ、ボランティアチームなので、みんなそれぞれの仕事があって、うん、なかなか加工するっていうことが時間を取らなきゃいけないということで、うんうん、で ましてやその弥生さんはですね、自分で言う弥生さんはそういうこと全然しない、なんとなくあの仕事ダメダメ人間なので、なのであの他の方に頼るんですよ。他の方もすごく忙しいし、うんうん、なんとか現地でこう完成してもらわなきゃいけないよね、うん、という話で、うんうんうん、で現地でだからじゃあもうあの、うん、例えばそれを、もうポーチにするのはポーチにしてもらいましょう、
うんうん、
で今だいろいろあるんですけども、まあ、いろんな形のものを今ちょっと現在やってるのだとあの大人気のトートバッグがあるんですけども、うんうん、それも現地で最初はあのミシンを使うのも、うん、そうですね、 まあ、下手くそだったんですね、うんうん、だから普通の主婦なんで、あのミシンやったことがあるわよくらいの人なんで、うんうんうん、仕上げがすごく下手くそだったりとか、
うん
うん、あの糸がピローンとったりとかね、
うんうんうん、
なんで、あのう、まあ、いろいろ 裏布を つけるときにたるみがあったりとかいろいろしていたんですけども、うん、今はすごくやっぱり慣れてきて、私たちもあのいっぱい、ね、NG 出したので、
うんうんうん、
はい、すごく、それでもなんていうか嫌がらずに、私たち本当に結構、うん、結構辛辣にこれは売れないって言うんですね、うん、でもそれってあの一番なんていうか致命的な言葉で、うん、売れなかったらこの活動はできないんだと、
うんう
んうん、となると、あの単にそのなんていうか言い方は変なんですけども、その、うん、私たちこうヘルプじゃなく、まあ、ヘルプじゃないんですよ、うん、なんて言えばいいんだろう、うんうん、私たちが別に、私ご存知のその手仕事ダメダメ人間が手伝えないんですよ。でも彼らには彼のその能力があるわけですよね。だからそれは能力ってこう、ね、あの発展するもんだから、
うんうん、
それでしかもやっぱ生活に直結するので、うん、これが売れないとなると、もうお金がないってなると、うん、あれだからってんで、やっぱし、あの真剣に、当たり何でも真剣にはやってくれるんですけど、さらに真剣に取り組んでいく、
うんうん、
っていうのもあってですね、あのとはいえ、まあ、NG を出してもやっぱ働いてくれたわけだから、それは私たち的には、まあ、あの団体ちっちゃいのでそんな余裕はないんですけれども、全部買い上げはしていますっていうのは、なぜかっていうと、うんうん、どんな企業でもあの研修実機ってあるじゃないですか、
うん
うん、それだと思えばいいんだと思うんですね、うんうんうん、でそういう形で、あの普通のさすがに企業とかだとこれは買いませんというふうに多分おっしゃるかもしれないんですけど、それは私はちょっと言えなくって、買いますと、うん、何でも買うけども、もっといいの作ってねという、うんうんうん、まあ、そういう基本姿勢 でどんどん、まあ、あのそうすると、なんかとりあえず買ってくれるという安心感はあるので、いろんなあの失敗作もいっぱいあるんですね、うんうん、これみたいなのが来たりとかこう来たかみたいなのがもうね、ちょっとあとか思うんですけど、でも、うんうん、これみたいに思って、
うんうん、
日本のイベントに出したら、あ、これかわいいとか言って結構だから、逆に私たちの固定観念みたいなのがあって、それを逆に彼女らが打ち破ってくれていて、
うんうんうんうん、
そうか、日本だって、私考えてみたら、なんか、まあ、日本で変な話すると安価なものがそれなりにいっぱい流通していて、
うんうん、
あのまあ、それはそれなりに私たちもそれから益を得て有益なものだ、うん、なんですけれども、それとは別に、あの物を買ったり、その使ったりする中で、これ面白いみたいなものを買いますよというか、そういうチョイスを私たちが、
うんうん、
あの実は忘れてたりすることがあるんですよ、
うんうんうんうん、
なんか毎日のルーティンの中でもう、あの、まあ、ルーティン的に買ってるものみたいにではないものを実は欲しかったりとか、
うん、
あるいは面白いとか思ったりとかっていうのって、私この活動を始めて、あ、そうか、私たちの買い物ってあの単に買うという行動だけじゃないんだよなとか、
うんうんうん
うん、という、まあ、確かにあの品質はきっちりこう向上してもらわなきゃいけないにもかかわらず、発想っていうのが違う発想を持ってたりするのが、それがその単なる売り買いとかマーケティングとかの中で その何だろう、必要なものだけを買う、まあ、もちろんそれが基本なんですけども、
うんうん、
それ以外のものがその買い物には要素としてあるんだなっていうのを、うんうんうん、それで初めて気がつきました。まあ、うん、バックグラウンド、高校とかなんとかやって、今まであの石ころとかあのそういうものを扱っていた自分としてはすごく、うん、あの大発見で、でもそれって、うん、また合格の話に戻りますけども、その時土器に模様が書いてあるんですけども、うん、なんであんなにこう普通にご飯食べるだけだったら、うん、つけなくてもいいのになんでついてるわけみたいな話の原点にもなるんだろうなというふうに思っています。
うんうんうんうん、確かに、
うん、
本当ですね。で、イブランであの刺されてる、その描かれてる刺繍のモチーフもね、面白い、その、うん、結構古いというか昔のものからインスピレーションが得られてる
モチーフとかも結構たくさんありますよね。
はい、そうなんですね。まあ、私たちがティアマートって呼んでいる、うん、あの女神様、
うん、
まあ、あの顔が、女神で体が蛇の、あのモチーフがあるんですけども、まあ、それは実は今、ウィフラテス川流域で、トルコ語だとトルコ語かな、伝承かな、シャーメランっていう風に読んでいて、なんかそういう伝説があるんです。だからそれはあの伝説的には数百年単位のものなんですけども、あの人面で体が、まあ、獣というか動物であるとか、そういうのはあの古代オリエント的にはあ非常に古いんですよね。そういうモチーフ の, あの作り方っていうか、その、うん、何だろう、組み合わせ方っていうんですね。で、香織さんも一緒に行ったかもしれないけど、アインダーラっていう遺跡を
行きました。行きました、行きました。
あそこでも、あのレリーフをあの思い出していただければいいですけども、顔が 女性で、体が、あれは何だったっけ、羽の生えた、動物だったの覚えてらっしゃるかな。まあ、私たち スフィンクスっていうふうに呼んでいるんですけども、ああいう、その、ああいう類のものっていうのは、まあ、紀元前、まあ、アインダールですと紀元前の、まあ、8世紀とか9世紀とかそのあたりなんですけども、それ以前からもちろん、うん、あのそういったモチーフはありまして、なのであの人間と動物を組み合わせるっていうのは、まあ、ケンタウルスなんかもそうですけど、ね、うんうん、そういうのはあのとても古いルーツを持つので、うん、それも含めて、あ、でそうです、 最初あの言わせてましたけど、そのなんでそういうあのその野暮臭い刺繍を選んだかっていうと、そういうやっぱり背景があるからっていうのも含めてですね、単にそのものを作って売ってっていうのだけではなくって、シリアっていうルーツみたいなのを、あの避難生活をしている人たち、あるいはその今こういわゆる祖国が失われていく状況の人たちにもう一度こうなんていうかな、考える、まあ感じてもらう余地になればいいなというのももちろん含めています。
うん、
はい、
うんうん、そうで、そのイブラワハイトの、商品は、まあ、そうやって今もねちょっとまたコロナの関係でイベントがねあの予定通りできたりできなかったりっていう時もあると思うんですけど、はい、まあ、あの落ち着いてる時はねイベント参加されて販売があったり、あとオンラインショップもありますよね。
はい、はい、頑張ってあの立ち上げました。一時あの数年前に一回やりかけたんですけど、なんか続いてなくて、それでもう一回それをリニューアルして、うん、去年からオンラインショップやってます。
そうですね、はい、なのでこれも、はい、あのリンク貼っておくので、すごい可愛いものがたくさんあるので、はい、あのぜひ皆さん見ていただきたいなと思っています。はい、で、はい、私自身もこれ弥生さんから立ち上げるよって聞いた時に、あのぜひ一緒にっていうことで、あのボランティアでお手伝いをしてるんですけど、イブラワハイトのねキャラクター、
そうですよ、あのロゴはあの香織さんに作っていただい て、あれめちゃね、あのあれが人気があって、そうなんですよ、なんかあの友人はこれで T シャツ作ってよみたいな、うん、で私たちはこう現地の人が手を動かさなきゃっていうふうに言っているんですけども、うん、でもあのキャンペーン的にそういうのやりたいなというふうに、うん、一度香織さんにもお話したんですけど、なかなかそれまだ機会、やっぱりイベントが今ないので、
うん、
イベントの時にガーンって売りたいなって思うんですけども、
それ
もやってみたいなと思っています。それはそれで、うん、私たちの趣旨は全然変わらないんですけど、うん、そういった意味でキャンペーン的に、
うん、
ぜひあのロゴ使わせてください
ぜひぜひ
本当に可愛いです。
なんか針と糸っていう、ね、うん、名前なので、うん、針と糸でこう、うん、あの顔を、ね、うん、作ったロゴがあるんですけど、うん、そういうのとか、あとなんか必要に応じてショップカードだったり、うん、パンフレットだったりっていうのをちょっとサポートさせて、はい、いただいているという感じで、う
ん、めちゃ垢抜けしてるんで、私たちなんかなぜかそういう路地関係がものすごいしっかりしていて、本当私なんかそういうなんか周りの人に恵まれていて、まあ、周知さんががっちりその、ね、マーケティングとか、うん、なんか価格設定とかそういうの、うんうん、私ちょっともうなんかいい加減な価格設定したんですが、ちゃんと計算してこう設定してくれて、香織さんはなんかやっぱ垢抜けたパーフレットとか渡すとやっぱりそうなんですよ、やっぱいい加減なんじゃなくて、やっぱプロフェッショナルなあのなんて言うんだろう、あのフレーバーがあるので全然やっぱり違うと思います。うん、うん、やっぱあのなんて言うんですかね、 印象操作ができない。そんなすごい、すごい私たち悪い団体ですよね。
いやでもね、本当これは一人に弥生さんにみんな助けられてきたからとか、シリアの人にね本当に優しく親切にされた経験を持ってる人たちとかがやっぱり、あの、何とかしてできることで手伝いたいっていうふうに思ってしまう、なんかそういう魅力が弥生さんにもシリアにもあるなって本当に思います。
ありがとうございます。いや、うん、私というよりも本当にシリアだと、まあ、みんなシリアに1回行った方は、うん、やっぱすごく好きになって帰られるので、うんね、うん、なんでそれも含めてですね、あの、なんていうか、あんなにゆるい人たちって世界中にどこにもいないんじゃないかみたいな人たちなので
本当に、はい、そう、ちょっとなんか話を聞いていると結構もう時間になって、そうなんですよ、全然予定してたところまでたどり着かなかった
。やばいやばい。
なので、はい、ちょっと今日はこのあたりまでにさせていただいて、はい、また次回、あの、詳しくシリアの話を見ていきたいなって思うんですけれども、はい、はい、あの、でも、あの、バックグラウンドとか、その、はい、イブラワハイトのこととかいろいろ聞かせていただいてありがとうございます。
で、
何か、あの、弥生さんの方からお知らせなどもしあればと思うんですけれども。
そうですね、もう先ほどなんかお話の中で話してましたんですけども、まあ、あの、まあ、ということで今イベントは若干、あの、あ、でも少しだけ戻ってきたんですね今年、うんうん、の東京にいらっしゃる方ですと、あの、アースガーデンとかアースデイとかっていうのが代々木公園でありますね、うん、まあ、あの、今年のはもう終わってしまったんですけど、そういったイベントにも出ていますし、告知を焚いて、あの、Facebook のイブラハイトというページでやっていますので、そちら見ていただいたり、あとネットショップですとか、あの、またなんかリンクを貼っていただけるということですので、そのこのあたりを見ていただいて、あと、まあ、池袋の古代オリエント博物館でも、うん、あの、ミュージアムショップで若干、扱っていただいておりますし、他の、まあ、そういう意味では、例えば大阪の、うん、民族学博物館についてのですね、それから岡山の古代のやつはオリエント美術館ですね、うん、でも、あの、ミュージアムショップで扱っていただいてますので、本当、あの、一部なんですけども、実際の一部を扱っていただいてますので、なんかお近くにいらっしゃる方とか、あるいは、まあ、機会がある方は行っていただければいいなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、その Facebook の情報を発信しているサイトと、はい、オンラインのショップのリンクなど、はい、また概要欄に貼っておきますので、はい、皆さんぜひぜひチェックしていただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
お願いします。はい、じゃあまた次回も引き続き、今度シリアでの、あの、暮らしの生活スタイルの違いとか、なんか家事のやり方とかも全然違うところとかいっぱいあるので、その辺を、あの、リアルな話をいっぱい聞いていきたいと思いますので、はい、弥生さん、あの、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。こちらも、あの、なんかどんどん脱線して申し訳ありません。
大丈夫です。じゃあまた来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回のあの人の毎日はここまでとなります。概要欄にお便りフォームをご用意しています。感想、質問、トークテーマなど募集していますのでよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。山本香織がお届けしました。